お座りください。おはようございます。アニアセヨ、アニアセヨ、ゾウさん、ゾウさん、アニアセヨは、韓国語でおはよう、ゾウさんは、関東語で、おはようございますですね。もうこの一週間なんか私は頭がどうなってるのかよくわかんない、かなりタイヤードな感じがしてるんですけども、今週先週3日から、ずっと祈りに覚えて、来ていただいた AYG アジア青年交流会が代々木で行われています。私も3日からずっとそちらに、泊まっていますけども、今日は香港からと、韓国からゲストを迎えています。この礼拝が終わった後昼食会で交わりを持ちたいと思うので、ぜひ残ってくださればと思います。で、2006年にもアジア青年、青年大会っていうのがあってね、その時はアメリカも含めて多くのゲストたちがこの教会にもやってきました。で、その大会を通してのぞみ教会にミュウちゃんが留学に来たり、ルイスが来たり、スワちゃんが来たり、そして今は今日は後ろでね、本当に通訳をしてくれてるけど、ロロがそのつながりの中で、来て、本当にその一つの出会い、一つの大会からいろんなつながりだったり出会いができましたけども、そういう同じようなね出来事がきっとこの大会を通してもまた始まるんじゃないかなと思ってとっても期待しています。で、のぞみ教会から参加しているさくらちゃん、石田さくらちゃんは今日は私の母教会の希望が丘教会に、他のグループ同じキャンプ中に過ごしているグループの子たちと出かけています。中山まりちゃんも急遽参加することになって、彼女は今日朝日伝道所の方に同じグループの子たちと出かけています。で、ロロ君はここに来て、橋渡しをしてくれています。で、本当に若い時にこうなんていうかな、神の家族、本当に神にあって自分たちが家族だ、国を越えてそのことを経験する恵み、それは本当に大きな影響を人生に与えると思うし、今向こうに行っている子たち、またここに集っている青年たちもそういう忘れられない出会いになると信じたいなって思います。で、今回 の AYG のテーマっていうのは、互いを知ろうっていうのが大きなテーマなんですね。 To get to know each other、 お互いにお互い知り合いましょう。で、その主題聖句が今お社長に読んでいただいたその詩編の133編の御よ、兄弟が共に座っている、なんという恵み、なんという喜び、これをこう主題聖句として掲げているわけです。で、今本当に私たちキリスト者がその国を越えて出会っていくということ、特にまたこのアジアの中で出会っていくということは、その意味は本当に大きいと思うんですね。見よ、兄弟が共に座っている、なんという恵み、なんという喜び。で、そのことをね、やっぱり今回参加している青年たちはいろんなプログラムを通して味わっていると思います。昨日の夜のパーティーももう本当に盛り上がるね。で、フィリピンなんかからも来てるから、音楽が流れ出すともう完全にやっぱりラテンなんですよね。もう完全にこうタンゴみたいな感じでこんな踊りが始まったり、もうにぎやかにみんなで楽しい時を過ごしました。食事をして、踊りをして、ゲームをして、賛美をして、楽しいわけがないというか、楽しくないわけがないよね難しいね、そこは訳すの難しいかな、楽しいですよね、ものすごくね。なんという恵み、なんという喜びだろうって、昨日そのこのキャンプの恵みをシェアしてくれた若者たちは一様に言ってましたよ。本当に楽しいって、国を越えてこう出会えたことは本当に楽しいって。だけどやっぱ大事なことは、そのキリスト者の交わり、喜び、恵みをどう今のこの世界の中で証ししていくか。ある意味当たり前なんですよね。青年たちが集まって出会って踊って食べてゲームして楽しいですよ、ね、だけどその関係をどう掘り下げていけるか、 その麗しい関係をどう広げていけるか、これはとっても大きなテーマというか課題だというふうに思います。なぜなら私たちがね、自分の家族でさえ自分の兄弟と一緒で一緒に座るっていうこと、それが恵みとも喜びとも思えないってことだってあるわけですよね。兄弟だから自動的にその関係が麗しいものであり喜びであり恵みだなんてことはなかなかないと思うんですね。家族だ、自動的に仲がいいってわけじゃないわけですね。そのことを喜びに思えるか、恵みと思えるか、それは必ずしもそういうわけじゃない。だいたい聖書の中で一番最初に起こった殺人事件っていうのは兄弟の間で起こった出来事でしたね。人間に罪が入って最初に起こったその殺人事件は兄弟の憎しみの中で行われたものです。元は兄弟って言われている民族の間で分断の歴史が繰り返しあります。それこそ今イー先生がおられる韓国においてもそうでしょう。南と北っていう形でこう分かれるものがある。香港においてもいろんな複雑な関係があります。だから見よ、兄弟が共に座っている、なんという恵み、なんという喜びっていうのは自動的に味わい経験するものではなくて、私たちが選び取り、またそして築き上げていく、また築き上げていかなければならない、そういう関係性の中にあるということを覚えたいと思います。で、私にも忘れられないこう礼拝の経験があります。今回その AYG アジア青年交流会にも参加しているそのフィリピンに行った時の礼拝です。ネグロスっていうフィリピンのところに進学校の交換プログラムで出かけました。本当にバイクに乗って岩山ボーッと上がっていって、本当に奥地なんですね。フィリピンの山の奥地で礼拝を守りました。で、ある日曜日にその山の上の教会に、行きましたけども、こうもう少しで礼拝が始まるっていう時に、一人の年配の男性がその教会の牧師に詰め寄ってるね。後から聞いたら、自分は日本軍に自分の家族を焼き殺された、それも助け求めている人たちを無残に殺してった、自分は日本人と一緒に神様を礼拝することはできないって、そういうふうに小さな礼拝堂でした。本当にこの礼拝堂の半分もあるかないか、窓もない、本当に外の風が入ってくるような山の上の小さな小屋のような街道のと外で、そういう話をしてたんですね。彼にとっては戦争が終わって初めて会う日本人が私たちだったんです。で、まあその場はその教会の牧師が説得して、まあその彼は一番後ろの方で、でも苦虫を噛みつぶすような顔で礼拝に立っていました。座ってなかった、もう本当に端っこでこう立っているような形でおりました。で、礼拝が終わった後に、フィリピンのその進学校に宣教師として来ていたアメリカ人の子供、だから国籍としてはアメリカなんですね。だけどフィリピン育ち、フィリピン生まれのフィリピン育ちであるカビーっていう男が、またこれがハリウッドの映画に出てきそうなかっこいい先生なんですけども、その先生がパパッとこう前に立ってスピーチをされたんですね。私はフィリピンで生まれてフィリピンで育ったけどもアメリカ人だって、あの戦争で日本に原爆を落とした国の人間だ。で、ここには日本人、韓国人、そしてフィリピン人がいる、まあ、韓国の友人がいたんですね、進学校の友人が。で、それぞれの歴史、それぞれの痛み、それぞれの歴史を背負っている。だけどもその私たちが今出会わされている、その不思議な出来事を考えたい。で、そのことは決して過去を帳消しにすることじゃない、過去はなかったんだということではない、 それを受け止めたところから、私たちがどういう未来を、どういう新しい関係性を作っていけるか、そのことが私たち一人一人に問われているんではないだろうか。まさに今、この場所、この場所の関係性に世界の希望があるんだということをスピーチされました。で、そのことを聞いて私たちは、非常にたどたどしい英語でしたけれども、私たちは一言、まあ、謝罪というかですね、そのことをこう告白しました。まあ、何とも言えない小さな、本当風の音が聞こえてくるような静寂が、一瞬その場を支配しました。その後にその沈黙を破るようにしてボビーが、さあ主の食卓を囲もうって言ってですね、みんなをテーブルに招いたんですね。でそこで本当にフィリピンの貧しい人たちです、山の上にいるその人たちが持ってきた、礼拝ごとにみんな持ってくるんですよ、トウモロコシとか取れたお芋とか、でそういうものをこうプラスチックのテーブルを運んできて前に並べて、でみんなでこれをスナックだ食べようって招いたんですね。すると僕らがそれを食べている席に後ろで立っていたその一人のおじいちゃんがですね、僕たちの群れのとこに来て、そのトウモロコシをこう手渡してくれたんですね。その言葉は通じないです。英語もできないので。そのトウモロコシを手渡してくれた、その所作、その行為、この行動、もう本当に私の子なんだろう。胸がもうギューッとなるような形、もう自然と本当に涙がこぼれ落ちるような時でした。そして本当にごめんなさいっていうふうに、言った時に、そのおじいちゃんがこう、ってうなずいてくれた。本当にその経験、忘れられない経験です。聖書の中に復活の日の朝、復活の日の夕方に弟子たちがエマオに向かって、そのエマオの先でイエス様がパンを裂いて、でその時にイエス様がここにいるってことが目に見えるようにして分かった。だけどその瞬間イエス様の姿が見えなくなった。だけど深いところで、あ、イエス様は今も私たちの間に生きててくださるんだってことを気づいて、もうキビスを返してエルサレムに戻っていった。そのような経験が今私たちが主の食卓を囲むときに、私たちがキリストに会って出会っていくときに、そういうこう今生きるキリストを本当に分かる瞬間があります。私にとってそれはしっかりとした礼拝の中で行われた聖餐式という形ではなかったけども、まさに主の食卓だったし、和解の食卓だったし、恵みの食卓だったなというふうにこう思うわけです。本当に許されたものが預かれる、許しの和解の食卓だったなというふうに思います。見よ、兄弟が共に座っている、なんという喜び、なんという喜び。兄弟なんて呼びたくないって、そういうものをキリストにあって兄弟と呼ぶ、共に座れることを許される恵み、喜びを覚える。そういうことをアジアのこうつながりの中で幾度となく経験させられることです。この前荒瀬牧師が香港から来た女の子たちと共に礼拝をした時にも似たような話をしてくださいました。1995年に日本仲介が初めて香港に行ったとき、そのときに戦後50年ということで、その謝罪の、ね、手紙を、日本の教会がしたその罪の告白を記した手紙を持って行った。まあ、香港仲介の皆さんはあまり深くそのところでは うまく言うの難しいけど、まあ、和やかに迎えてくださって、まあ、会議が進んで数日が過ぎていった。だけど最後の日にある教会の香港仲介の長老さんが浅山先生とカバン持ちで行った荒先生に向かって、自分の親はあの戦争で日本人に殺された、で自分はそれからずっと今の今まで 自分が死ぬまで日本人を一人でも殺さなければ気が済まないと思っていたって。だけども私はあなたたちを許しますって、その出会いの中で告白した。イエス・キリストは敵を愛しなさいと言われた。私はあなたたちを愛しますって。そう言われた時に荒瀬牧師もやっぱりこう胸をこう本当にその場で涙を流されたっていう話を、ちょうど香港から来てくれた子どもたちに向かってその話をしてくださいました。この3月に AMF っていうアジアミッションフォーラムというので私が香港に行った時に、今回も参加されているウィリアム・ヤン先生がですね、これから先本当に私たちの間で戦争が起こらないように真剣に祈らなければならないって言われました。アンデレ会のチラシにも書きましたけども、そのことをウィリアム先生は言われて、その言葉が本当に残っています。私たちの間で戦争が起こらないようにしなければならない、それだけ緊張が高まっているわけですね。今回ワークショップの中でも香港の人たちはやっぱり中国との関係、中国からの圧力というものをやっぱり政治的な問題として、切実な問題だとして発表されていました。韓国にも北朝鮮との関係があるでしょう。で、今日先ほど大沢長老が祈りの中で8月6日ということを覚えて祈りを捧げてくださいました。朝記念式典をテレビでご覧になった方もいると思いますけれども、1945年8月6日に広島に初めて原爆が落とされた、そのことを本当に覚える、ここ覚えるじゃないですね、もう刻み込む、そういう日であります。広島の慰霊碑には過ちは繰り返しませんと書かれていますね。だけどもその過ちを繰り返してしまうんじゃないか、そういう危惧がこの私たちの今の世界の中で広がり、また憎しみが広がっているように思える。その中で見よ、兄弟が座っている、なんという恵み、なんという喜び、そのことを本当に私たちが国を越えて信仰の友と出会っていくということ、ものすごい意義があるわけですね。世界中が自分たちが第一だ、自分たちが一番だ、そういうふうにこう言っている中で、キリストにある民が神の国をまず第一とするんだ、神の義を第一にするんだ、そのことを互いに知り、また生きていくことのこう素晴らしさを知りたいなというふうに思うわけですね。イエス・キリストという方が私たちの世界の、先ほど歌ったように王であるし、まさに平和の主であるということを私たちは告白するわけですね。信仰として告白するわけです。私たちの主は誰ですか？私たちの主はどなたですか？私たちは主イエス・キリストが私の救い主です。私の唯一従うべきお方です。キリストが私たちの真理です。キリストが私たちの命です。キリストが私たちの道です。キリストが私の主ですって告白するものですよ。その告白に本当に私たちは生きるかどうか、生きているかどうか、それは真実な告白であるか、本当に問われる。私たち一人一人が、誰でもない、人の信仰ではない、私のその告白が本当にその告白を告白として生きているか、そのことが問われる世界の今だということです。信仰告白的事態って難しい言葉でよく言われる、そういう事態が今私たちの中で起こっている。世の中はものすごい勢いで流れて、分断がある、憎しみがある、そういう中で私たちが告白している告白は真実であるのか、二枚舌であるのか、そのことを厳しく私たちは今一人一人が問われている。その中でもう一度私たちの罪を示され、しかしなおそのものを我が子よこの食卓に預かれって、この命に養われなさいって招いてくれるんですね。私たちはもしかしたらイエス様との関係、神様との関係を見たらね、本当に一緒に食卓なんか招いてもらえない、もうどうしようもない分裂が私と神の間に あり続けているわけですよ。本当に私たちの悩みを見ていったらね、罪があるわけですよ。神様に許されなかったら私たちは神の食卓に預かることなんかできない。だけどその和解を神がまず自ら私たちに、あのおじいちゃんがトウモロコシを手渡してくれたように、イエス・キリストをその命を私たちに与えてくださったわけです。そこに私たちが私の罪を許してくださいって告白する道が開かれたわけですね。そこに本当に気づいていく一人一人のこう信仰の祈りというのが大事ですね。私自身、自分自身に本当にそう問いかけられるように思います。みよ、兄弟が共に座っている、なんという恵み、なんという喜び。今日本当にアジアからこの友たちを迎えて一緒にこの礼拝に預かること、そして何よりも今日第一週でこの聖餐に預かれるということ、これは本当に計らずも神様の時だな、神様のタイミングだなって思うんです。しかもそれが8月6日だ、これは非常に意義深い時として、二度とない日の聖餐として祝いたいなって思うんですね。決して容易ではない関係の分裂、罪っていうものを私たちは経験するわけです。それは歴史の教会が繰り返し繰り返し経験しました。先ほど読んだパウロのコリントの教会の実態だってそんな麗しいものじゃなかったわけです。富む者がいて、貧しい者がいて、自由な者がいて、奴隷の者がいて、世の中で力を持っている者たちが教会の中でも力を持って先にご飯を食べちゃって、貧しい人は相変わらず教会の中でも食べるものがなかった。それでは主の晩餐を祝うことにはならないんだってパウロは非常に厳しく問いました。新しい関係を築かなければいけない。でコリントの教会ではそれは一つの教会の問題として語られているけれども、これは本当に今私たちが建てられている教会の課題なわけですね。私たちは自分たちの中で仲良くする、まあ、その中でさえ課題がいっぱいあります。だけどまた私たちがこの中で閉じ込められて、私たちは身を兄弟と仲良くやってますよ、もしそれだけで終わっていて、私たちの外で起こっている世界の現実、全くそれが関係ない形で生産が行われているとすると、それは今日のパウロから本当にまたお叱りを受けるんではないかなって思います。今なお食べるものをいっぱい食べるものと、食べ物に預かれない者たちが、この多くの世界の中にある現実の中で、私たちが命のパンに預かるということはどういうことを意味するのか。一つの教会の中だけではなくて、世界に目を向けるときに、私たちは本当にパウロの言葉を決して無視することはできない。私たちがこれから預かる聖餐に預かるということは、ただ個人として一人としてキリストの死と復活に預かる、そのことを本当に深くこう自覚させられる時と同時に、私たちに与えられる命を本当に分かち合っていく、そういうこととして大きな意味があるわけですね。で、食卓に招いてくださったのは他でもなく復活の主イエス・キリストなわけです。自らを十字架で命を捧げることによって命を分かち合うことを示されたキリストが、今日私たちをまた食卓に招いてくださるわけです。これから聖餐に預かります。キリストがご自分の体を裂いて私たちにパンを与えてくださった。それは何のためか、私たちに命を与えるため、そして私たちに和解を与えてくださるためです。エフェソの信徒への手紙を読みます。2章の14節から18節新約聖書の354ページ。実にキリストは私たちの平和であります。二つのものを一つにし、ご自分の肉において敵意という隔ての壁を取り壊し、規則と戒律づくめの律法を廃棄されました。こうしてキリストは双方をご自分において一人の新しい人に作り上げて平和を実現し、 十字架を通して両者を一つの体として神と和解させ、十字架によって敵意を滅ぼされました。キリストはおいでになり、遠く離れているあなた方にも、また近くにいる人々にも平和の福音を告げ知らされました。それでこのキリストによって私たち両方のものが一つの霊に結ばれて御父に近づくことができるのです。世界に本当に分断があり、敵意があり、教会の間にもそういうものがある。そういう私たちの今っていう時に、私たちは今恵みの食卓に招かれる。小さな食卓です。今日守る人何人ですかね。本当に世界の中で見れば米粒一粒にもならないような食卓かもしれません、数から言ったら。だけども今私たちが預かるこの食卓こそ神の国の食卓の先取りであるということ、そのことを深く自覚しながら、これからパンと杯に預かりたいと思います。そして本当に AYG のゲストを迎えてこの聖餐を共に預かれるのは、なんと幸いのことか、なんという恵みか、私たちが神の家族であるということをこの食卓をとって証しする日曜にしたいなと思います。神の家族として私たちの主が用意してくださる聖餐に預かりましょう。一言祈ります。主なる神様、今日私たちをまたこの礼拝の場所に呼び集めてくださり、また今日は特に第一主日として主の日の聖餐に預かることができますことを心から感謝いたします。どうぞ私たちのこの交わりを祝してください。そして私たちがあなたに養われた民として、新しい人間として、それぞれが関係性を構築していくことができますように力を与えください。弱い私たちであります、罪深い者たちであります、愛せない者たちであります。しかしそれゆえあなたの愛を私たちは必要としています。どうぞ神様、あなたにがあなたの愛で私たちを養ってください。主イエスキリストの御名によって祈ります。アーメン。